ミッドナイトグーココ。皆様こんばんは。第107回目ミッドナイトグーココのお時間です。パーソナリティは私竹村さと子が京都三条ラジオカフェから30分お届けいたします。本日8月20日から9月12日まで京都も緊急事態宣言が発令されました。そんな中で各地で大雨、洪水、浸水、水害が起きていますよね。避難指示がたびたびスマホでも大きな音を立てて鳴るもんですから、私も深夜でね、飛び起きるということが数回あったんですけれども、まあ、そのスマホの内容を見ると〇〇地区の高齢者は避難してくださいという内容なんですけれども、東京にいる娘が心配してですね、ママ高齢者やから避難しないとってね、あのね心配嬉しいけど、その私を高齢者って言って、そんな言ってないわってね言ったら、十分もう足腰弱いから早めに何でも行動してねっていうことでした。はい、もう東京オリンピックもなんとか終わりましたよね。延期の末開催されて、アスリートの皆さんの素晴らしい姿に感動と尊敬の念を改めて感じました。素晴らしいってもう一言では済まされない、もう全国民が、全世界の皆さんの心に刻まれた、やっぱり大きなものがあったはずです。賛否両論ありますが、次はパラリンピック、コロナ感染拡大している中で、コロナワクチン接種も少しずつ増えていますが、打った人も油断大敵です。そうそう、昨日もね、俳優の千葉真一さん82歳がコロナによる肺炎でお亡くなりになりました。中学生の頃、私は真田広之さんのファンで、その、ジャパンアクションクラブという団体を仕切っていらっしゃった、引っ張っていらっしゃったのが、かつてのその大人気の千葉真一さんだったんです。アクション軍団で、当時のスタントマンやアクション俳優さんの登竜門と言われるジャパンアクションクラブ、そこで千葉真一さん、真田広之さん、志保美悦子さんいらっしゃったんですが、今回の訃報はとても残念でした。ご冥福をお祈りいたします。さて、世の中コロナワクチンの話題で持ちきりですよね。テレビでもネット上でも、あらゆる情報の中で、良い情報なのか真実なのか、真実は何なのか見極めないとなりません。すでに打った人、打ちたくない人、打ちたいけど打てない人、これからどうするのか様子を見ている人、さまざまいらっしゃいますが、自分がね、感染した際に重症化を防ぐためのワクチンであること、あくまでも自分を守るためのもの、打っても打たなくてもマスク、手洗い、うがい、消毒、大勢の人混みの中には入っていかないことは、本当に自分でみんなで心がけていくに、それには変わりはないんです。幸いにも日本はね、マスク文化だったので、そのマスクに対する抵抗感は他国よりも少ないですしね、手洗い、消毒、うがいっていうのは日常的に入り込んでいたものですから、その辺でね、もうめちゃめちゃきついっていうわけではないんですが、ただ自分が打ったからといって、打っていない人に心ない言葉をかけるのもやめましょうね。そして打たない人も、打った人に対してもう嫌なことを、不安になるようなことをね、言うのもやめましょう。選択は自由です。早く特効薬ができるように心から祈ってます。まだまだ飲食店でも規制は続きます。もちろんピザカフェ竹村でも9月12日までアルコール提供ができませんし、時短営業です。イートインでご来店できなくても、デリバリー、テイクアウト、キッチンカーもご予約いただければと思います。何か耳寄りな情報があれば、ファックス 075-748-7508 まで、メールなら pizza@jis-post.com までお寄せくださいませ。お待ちしております。それでは今日も30分間お付き合いください。この番組は京都でナンバーワンのポスティング会社、日本情報サービスと、お出汁を使ったジャパニーズピザのお店、ピザカフェ竹村の協力でお送りいたします。
京都伏見に出汁を使ったジャパニーズピザのお店ができたんだって。その名もピザカフェ竹村。出汁ソムリエであり出汁マイスターであるオーナーがピザ生地に出汁を練り込んだジャパニーズピザ。ほぼ全てのお料理にお出汁を使ってあるので味わい深いと評判です。場所は伏見区中島外山町18番地。今すぐ食べに行かなくちゃ。ピザカフェ竹村で検索。
令和3年8月20日金曜日。はい、ここからは元気にやってまいりたいと思います。早速ですが、さとちゃんの近況報告から、はい、何からお伝えしましょうかね。ということで、まあ、定番になりつつあるんですが、一つ目ダイエット情報でございます。はい、永遠のテーマですね。おかげさまでここ5年間で、そうです、もう私ラジオしても5年なんですけれどもこの5年で一番体重減りました。イエイイエイ。何やってるか聞きたい聞いたい、うん、聞いて聞いて。そう、6月にファスティング&デトックスの旅に、私、伊豆の方に1週間、一人旅で出たんですけれども、まあ、これもラジオでお伝えしたんですが、それ以後、なんと、16時間ファスティングは続けているんです。そう、これ、16時間ファスティング、最近よく耳にする方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。1日は24時間、まあ、これはまあ、皆さん平等にあるんですけれども、その中で、まあ、最後の食事から、次の日の朝ね、ね、最初に食べるまでに16時間さえ空けておればいいんです。要するに朝起きてから寝るまでの中で食事をとるのは8時間というこの期間の中、時間の中に済ませてしまうというね、非常に効率的なんですけれども、必然的にですね、例えば今まで朝8時に食べてたらね、8時間後って言ったら夕方の4時かな、8でしょ、9、10、11、12、1、2、3、4、そうでしょ、夕方の4時までに普通食べ終わらないですよね。うん、だから朝食べる時間を調整したらいいんですよ。要するに必然的に朝を抜けば、夜遅い人はですよ、夕方の4時までに食べきれる人は、まあ、別に朝8時でもいいんですけれども、それをちょっと2時間でもずらせば夜の6時に食べればいいって話ですよね。で、夜8時に食べる人は要するに、まあ、12時にお昼食べるとなると、朝を抜くっていう形にはなると思うんですけれども、必然的にこう1日3食食べなければいけないのではなくって、1日2食もしくは1日1食でもいいよっていう感じになります。例えば、まあ、理想的なんですけれども、朝7時に起きます。なんやかんや支度してですね。で、まあ、朝昼兼用を10時に取れば、まあ、そこから8時間の間で食事を食べ終えてしまうと。うん、難しいですかね。で、これでも慣れるとすごく体も楽になりますよ。うん、なので、朝食べずお昼、まあ、12時半に食べて、そこからまあ8時間の間に食べ終えてしまうと、まあ、その間好きなものを食べてもいいですし、ね、何か規制されて、何かこれ食べたらダメ、あれ食べたらダメ、我慢しなくちゃっていう食事制限は基本的にはないです。その8時間の中で食べてしまえるっていうことが一番、ね、重要なことなんですよね。わかりますかね。で、それで大事なのは、翌日は、ね、その16時間空けるっていうことは、それに自分で調整すればいいんですよ。夜ちょっと遅めになっちゃったって言ったら、16時間空けてから食べればいいだけの話です。何もね、これね、寝てる時間もありますし、うん、何もその食べ物にもう我慢をさせられてストレス溜まるということは全くなくなりました。私もその16時間の間に体がね、ちゃんと栄養成分を消化して細胞に送って、で、今まで消化だけに明け暮れていた時間をですね、体の修復に回しているっていうのが分かれば、非常に合理的で、体を休ませてあげてる、そして自分もその間にいろんなことができるっていう方で、めっちゃ体内のね、負担をこうかけすぎ防止をやっているという感覚は非常に感じます。そうそう、消化に明け暮れてしまう人生じゃなくてですね、やっぱり悪い部分があったら、そこをね、優先的に自分の力で修復できる、そっちのエネルギーに回せるというかね、なんかそういう合理的なことが今までなんで私しなかったんだろうって思っているぐらいなんです。はい、食は稲荷っていう言葉がありますよね。稲荷ってお稲荷さんじゃないですよ。医療のいいですね。食は稲荷っていうんですかね。食事の内容に注意することが病気を予防する最善の策であるという、ダイエットというよりも 健康への取り組みが結果的に体重ダウンになっているということで毎日楽しんでいます。あ、水分はね、もうまんべんなくちゃんと取ってくださいね。たっぷりね、2リットルから3リットルやっぱり大事なので、水分ちゃんと補給してくださいということで、まあ、2つ目の近況報告なんですが、これもね関連付けされてるんですけれども、6月以降なんと私さとちゃんね、家庭菜園にドハマりしないんですすごいでしょ。野菜の良さに目覚めちゃったんですよ。美味しさってね、これもともとお野菜は大好きですけど、でもねやっぱりお肉より野菜っていう感覚じゃなかったんですね。やっぱお肉大好き、1番お肉、2にお肉、3しがなくてっていう感じだったんですけれども、今はなんとメインはお野菜、もうお野菜美味しいやんっていう感じになっちゃいました。で、育ててるお野菜はきゅうり、おなす、プチトマト、グリーンリーフで、ベビーリーフですね、レタスのそういったレ、こうベビーリーフのこうなんていうか、こうミックスされたようなものとか、あとスイスチャード珍しいですよね、あと九条ネギですね、あと小ネギとか芽ネギで食べちゃうとか、あとパセリと大葉、そして、まあ、さつまいもは紅はるか、ね、そしてじゃがいもはアンデスレッドにインカの目覚めとね、そして秋に向けてちょっとねミニ人参、ちっちゃい人参なんかも育てようと。で、ミニチンゲン菜なんかもね、いよいよトライしますよ。ね、早速今日じゃないわ、明日か。早速植え付けてみようかななんて。植え付けて種をですよ。で、そこからね、芽が出てきた時の瞬間めっちゃ嬉しいんでね、そういうのも楽しんでます。肉食熟女の代表選手だった私なんですけれども、まあ、ベジタリアンとかね、その今流行りのビーガンとかね、そこまで全然全然全然違うんですけれども、とにかく野菜を中心にした食事が今めちゃめちゃ美味しいもんなので、まあ、夏なんでね、そういった体をこう冷やすような働きのあるキュウリだったりとか、そういったものも随分重宝しました。まあ、ちょっと最近お天気が悪いんでね、お野菜もねこうちょっとずつちょっとずつ毎日こう摘んでね食べてる感じなんですが、温野菜にして食べたりとか、いろいろ楽しんでます。そして、ね、もう一つ大事なのはやっぱりお砂糖は使わないっていうことで、蜂蜜や天然酵母のね、酵母とかっていうものがあるんですけど、そういった甘みはそういった天然素材のものから取るように今はなってます。と言ってもね、これ始めたのが6月の、帰ってきてからなんで6月の中頃なんですけれども、で6、7、8と、まあ、2ヶ月半バッチリ、まあ、このスタイルで生活をしている中で、まあ、それでもやっぱりあとね 2,3 キロはね減らしたいかなとは思ってるんですよ。で、というのは以前、まあまあ去年もその前もずっと言ってきたのが10キロ痩せたい10キロ痩せたいって言ってたんですけれども、実は7キロはこの6月からねストーンと落ちたんですよ7キロ落ちたんで、あと 2,3 キロ、あと 2,3 キロだけ落ちたらこうね、今年の10月のあの会社の健康診断なんかねバッチリなんじゃないかと、今からねめっちゃ目論んでるんですよ。なんかね、そう言っててもですよ、まあ、私がねもうあれだけのもうコテコテマンでね、肉食大好きな人間だったので、周りのお友達は、まあ、今はね洗脳されてるやろとデトックスの魔法が解けてないやとかね、またすぐにがっつり肉食人種に戻るよと。で、その東京のお友達なんかも、この間こう京都帰って京都にね来た時に、どうしたんって佐藤さんどうしたんみたいな感じだったんですけど、まあ10月かぐらいにまた東京から来る時には元の佐藤さんに戻ってるよね、まあまあまあ今だけ今だけみたいな感じで帰って行ったんですけれども、いや頑張りますよ。佐藤ちゃんね、今ねちょうどいいタイミングでこういう機会に巡り合えたってことが、もうひたすらひたすら今感謝してるんです。食欲旺盛すぎてもう異常だったんですね、前が。だって前はこう焼肉屋さん行くじゃないですか、 もうもちろんおビール飲んだり焼肉ぐわーっ食べて、お野菜はまあ何のその食べないわみたいな感じですよね。で食べて、そしてもうタレの最初塩で始まって、でタレ焼きになった時にはもう白いご飯ね、そうですね、大飯みたいなそれをまあ 1,2 杯食べて、で3杯で最後の締めに冷麺だったりクッパだったりピビンバだったり食べようかなみたいな感じで、ものすごいご飯も食べてました。だからもう周りで一緒に行ってる人なんかはもうその見てて気持ち悪いわいうぐらい私はもう食べてた人なんで、それがなんか不思議なことに 急にですね、その牛肉の香りがちょっとね苦手に今なりつつあります。なってしまってるんでね。これでもあの牛肉はもともと大好きなのにこういう風になるってことはちょっと今ね体の中で変化が起きてはきてるんだなと、ね、あと誰や今カレーのせいやろ、カレーってあの都市のせいやろとか言ったら違います、違います。あの豚肉は大好きですし、ますます前より大好きになってるのでちょっと思考が変わったのかな、ちょっとそんな感じはしてますね。なので今、ちょっと苦手になったのが生もののお刺身とか、あれだけ食べてたんですけれども、まあ、でもお寿司はねやっぱり美味しいのはちょこっといただくのがやっぱりたしなみとして、やっぱり大量に食べてたものをちょっと普通の人並みにするということがうまく成功できてるので、まあ、そんな感じでやっていこうかなと思ってますよ。まあ、女性でね、あ今ねミキサーさんも可愛らしい女性さんなんですけれどもね、あれ可愛らしい、ちょっとここにあの今ねミキサーさんの顔見たらねおでこのとこ、こうインナーっていうのかな、このインのところにねゴールドの髪が色が、あボブスタイルになってて可愛い、あれすごいおしゃれです今誰と会話してんねんってなってる。いや実はですねサズちゃんもですねこの夏ちょっと冒険してしまいまして、あの鬼滅カラーじゃないですけどピンクをねちょっとインナーに隠し味にどこかに入れてるんですいやどこかって髪の毛なんですけれどもね、ちょっとねあの年がいもなくて娘にも叱られたんでちょっとねあの隠してるんですけれどもね、ちょっとね、まあ、そういうのもいろいろね心の変化とともにそうですよ、あの体調の変化とともにですね、うん、そういうことにもいろいろねあのときめいてしまったりとか、まあ、そういう楽しい毎日を送っているんです。ということで今日はねちょっとたくさんメッセージをいただいているので早めに前半戦はねあの行きたいと思うんですけど、ということでね CM の後はですね、そうそうもうね今言いましたようにメッセージたくさん来てるので十分にご紹介ねしていきたいと思います。それではその前にピザカフェ竹村からのお知らせです。
京都生まれのジャパニーズピザのお店が伏見区中島外山町18番地にできました。だしソムリエのオーナーが完全オリジナルレシピで開発したお料理の数々、ピザデディップやピザデバーガー、スープでパスタシリーズなどなど、ありそうでなかった驚きのお料理がたくさん。だしにこだわり、粉にこだわり、焼きにもこだわったピザのお店、ピザカフェ竹村へ今すぐ GO！
番組の後半ではミッドナイトメッセージをお送りします。本日佐賀県の薬剤師浅田雅俊さんからメッセージが届いています。それではお読みいたします。みよこおばあちゃんへありがとうのお手紙です。先月の7月13日祖母が亡くなりました。私は現在佐賀県在住で医療機関従事者です。長きにわたるコロナ禍で感染者の数の多さから九州地方でも医療従事者としては県外への移動はできるはずもなく、このままではよほどのことがない限り京都への帰省などかなわないであろうと思っていた時、突然京都亀岡のおばあちゃんの状態が良くないとのお知らせが入りました。それは京都も緊急事態宣言が解除された時で、コロナ感染者もぐっと減ったタイミングでした。最後になるけど会いにおいでとおばあちゃん自身が私を呼んでくれたと感じるほどのタイミングでした。タイミングがいいといえば語弊があるのですが、今のこの8月のコロナ感染者の急激な増え方であれば当然躊躇していたはずですが、でも先月のあの7月のあの日だからこそ迷いなくおばあちゃんに会えた、会いに帰ることができました。本当にそれはおばあちゃんが私を呼んでくれたのだと思っています。私が会いに向かったのは7月11日、 しんどいだろうに、病室で私の顔を見るなり涙を浮かべてくれました。私はもらい泣きをしてしまいました。一旦7月13日に血圧測定ができなくなった時、妹が見舞いに行ったら脈が戻ってきたみたいで、首を横に振ったりとかしてくれたそうです。でも、もうおばあちゃん十分やで、しんどいだけやし、もう休んでほしいって気持ちもありました。ほんまに優しいおばあちゃんでしたから、残されたもんは大丈夫やから、はよおじいちゃん迎えに来てやってって思ったり、いつもおじいさんの心配ばかりしてありましたのでね。葬儀には出られませんでしたが、生きている間にいっぱい頭を撫でて手を握って感謝を伝えられたので、悲しいですけれど心は満たされています。おばあちゃんに会えて本当によかった、そう思います。美代子おばあちゃん、今までありがとう。佐賀県在住の浅田雅俊さんよりミッドナイトメッセージでした。浅田さん、メッセージありがとうございます。そうなんですよね、先月のお話なんですけれど、実はね、浅田さん、おばあちゃんとお会いになった後、佐賀県へお帰りになる前に、なんとピザカフェ竹村にお立ち寄りいただいたんです。あの後おばあさまがお亡くなりになったとのことで、今夜佐賀県でも今日もこのラジオお聞きいただいてますでしょうか。本当にメッセージありがとうございました。さて、素敵なお便りの後なんですが、今日は他にも質問もいくつかいただいてますので、お時間許す限りご紹介いたしますね。ですね、一つ目、会社社長平岩渉さんから質問です。今25歳に戻って起業するとしたら、どんなことにチャレンジしてみますか。おー、いいご質問ですね。というかすごい、これはですね、すごく深いと思います。今、私の年齢でも起業しようと思えばまだできるんですけれども、ここであえて25歳に戻って起業するとしたらという質問なので、これ25歳ってなると、コロナ前の25歳と、このコロナを知ってしまってこの状況を、何でもリモートになっちゃった世界での25歳って言ったら、起業の仕方違うと思うんですよね。で、佐藤ちゃんはこのコロナで、もちろんね、知ってます、佐藤ちゃんピザカフェ竹村オープンしたのが、2019年の11月23日なんですけど、その2ヶ月後にコロナ発生してるんですよまさかコロナがやってくるなんて思ってないから飲食店始めてるわけなんですけれども、もともとね、立地条件といいますか、その観光名所のところに建ててるわけではないので、そんなにめちゃくちゃもうどん底だったかって言ったらそうでもないです。とにかく何かできることっていうことで、イートインもちろんそうですし、デリバリーとかテイクアウトにもすごく力を注ぎました。そしてキッチンカーもね、始めたので、これでなんとか、回復といいますか、なんとかやってこれた感じはします。でもコロナ前と違ってね、団体さんのご予約が受け入れられなかったりとか、皆さんもね、お家に巣ごもりなんかしちゃってるので、影響は 100% っていうことではないですけど、もう非常にありました。さあ、そこで25歳の私が今やる起業ということは、やっぱりですね、感じたのはオンラインですね。オンラインでできたり、リモートでできるビジネス、これはもちろん大事だと思います。ただ、うさんくさいものは嫌ですよ。やっぱり思ったのが、通販強いなと思いました。なぜなら、さとちゃんは毎日のように通販をしてるからです。この会に出かけられないのであれば、その通販いながらにして、オンラインでつながって得るもの、やっぱりそこの事業を伸ばしたいですし、例えばものづくりなんかも一つ、ものづくり、もちろんその通販してもらうもの、そして物販ですよね、それってプラス知識のスクールですね。 それもやっぱり思いました。オンラインが何でもできる時代になってきてるので、そうですね、お料理の配信であったり もちろんあるんですけれども、その特化した、さとちゃんなんかはだしソムリエでありますから、そういったものとかピザとかパスタとかおだしを使ったものとか、そういったオリジナル料理なんかも、通販でご提供したいのもあります。ニッチなところをめがけてやるのもいいですしね。あとその知識としてはスクールなんかも開講したりとか、そういった事業もやりたいです。自分一人で、ね、やるのではなくって、やっぱりもうこうなるとスタッフがいないと回らないので、そういった物販系のものだったり知識、まあ、商材、まあ、そういったセミナー的なものであったりとかももちろんです、まあ、うさんくさいのは別としてですよ。プラス、ちょうどね、そのなんか食品サンプルの天ぷらとか、みんなキャベツとか、こう美味しそうなスパゲッティとかが宙に浮いてるのとか、こう、ね、飲食店さんのお店の前とかであるじゃないですか。まあ、そういうのとかのスクール開講なんかしたいなとか今思ってます、はい、さて2つ目なんですが、東京在住恋愛本著者美容研究家でもある神田さゆりさんからの質問です。はい、これは美の秘訣は世の中たくさんあるけれど、セクシーさの秘訣を教えて、ハートマークなんかついちゃってますね。ですねこの神田さゆりさんという方が非常にセクシーな方なんですが、そんな方から私に何を聞くんですかって、秘訣を教えて、ですね、私は決してセクシーではないです。ただ若い頃は大人びて、非常に老けてたと言ったらあれですけど、大人びていたので非常に色っぽいねとか、こう10代の頃、まあ、22歳ぐらいまでに盛んに言われました時にですね、どう見ても若い頃ってそういうなんかこうね、大人びてたら言われる文言なんですが、今の私の年齢で、この年齢でですね、セクシーさを求めたらなんかちょっと気持ち悪いと見られがちなので、私が、あ、この人セクシーやなと思う女の人はですね、そうですね、やっぱり知的でクールなんですよ、普段こうビジネスの場でも。だけどやっぱりそのプライベート、オンオフの切り替えがすごい人で、きっとその物腰なんかからこう大好きな彼の前とか、そういったところでは非常にそのなんでしょうね、心を許せる人にはすごくセクシーなんじゃないかなっていうのが、ちょっと表情に見えた時に、この人ズキュンやわって私は見てますね、うん、こんなものでよろしいでしょうか。さあ、そしてですね、3つ目の質問が出てるんですが、もうすぐお時間もないんですけれども、近畿在住のどん底に落ちた猫さんより、将来孤独死の対処法など考えていますかって。考えてません言ったらおかしいので、考えてますよ。なんかね、防犯カメラみたいなワンちゃん用のつけてるんですけど、それをねちょっと娘に渡してですね、私が動いているかどうかを毎日確認してもらおうと思ってますさあ、最後にお知らせです。ピザカフェ竹村の2階フロア全部ですが夜限定になります。まあ、こんなコロナ禍なんでね、まあ、そんなには派手ではないんですけれども、そのレンタルスペースとしてご利用いただけるようになりました。飲み物以外は持ち込んでいただいても OK なんですね、うん、もうフードやドリンクももちろん注文 OK なんでね、こういったその CO2 センサーの設置もあり、除菌消毒、換気、パーテーション、そういったものも揃ってますので、ぜひ安心して、レンタルスペースとしてもピザカフェ竹村の2階、夜限定ですがご相談お問い合わせくださいませ、うん、本当にこうやってる間にも30分あっという間に経っちゃいましたけれども、腹が減っては戦はできぬということで、美味しいピザカフェ竹村のピザやパスタや丼、カレー、サイドメニューはいかがでしょうかね、デリバリーテイクアウトお申し込みくださいませ。電話番号 075-748-7607 でございます。それでは次回のミッドナイトグーココは令和3年の9月の第3金曜日にお会いしましょう。今夜のミッドナイトグーココも竹村さと子がお送りしました。この番組は京都でナンバーワンのポスティング会社日本情報サービスと、お出汁を生地に練り込んだ京都生まれのジャパニーズピザのお店ピザカフェ竹村の協力でお送りしました。